政府の3大メガプロジェクト、半導体フィジカル AI データセンター戦略まとめ。政府の3大メガプロジェクトは、半導体の生産能力、フィジカル AI データセンターを一つの産業エコシステムとして結びつけ、韓国の AI サプライチェーンを育てようとする長期産業政策です。革新は、4新755兆ウォンという発表額よりも、電力揚水幼児人材を実際に投資可能な条件へどれだけ早く整えられるかにあります。3大メガプロジェクトの柱は、半導体、フィジカル AI、AI データセンターであり、政府はこれを韓国型 AI 産業エコシステムの基盤として提示しました。サムスンと SK が提示した長期の国内投資規模は、合計4.7755兆ウォンと報じられましたが、これは既存計画と長期投資の方向性を含む総額であり、実際の執行は市場状況と取締役会の承認に左右される可能性があります。半導体分野は、首都圏の生産拠点の早期完成、西南圏の第二生産拠点、中西圏の TBN、パッケージング拠点、東南圏、台経圏部品装備拠点を同時に推進する構造です。AI ダセンター計画は、第1段階の 8.4GW 構築と約50兆ウォンの投資、長期的には SK を中心とした 15GW 拡張計画を含みます。最大の実行変数は、西南圏クラスターの 6.3GW 級電力、1日約65万手の揚水、熟練人材と協力会社エコシステムの確保です。一目で見る3大メガプロジェクト、2026年6月29日に政府が発表した大韓民国大飛躍3大メガプロジェクトは、半導体、フィジカル、AI、AI データセンターを個別に見るのではなく、一つの産業エコシステムとして束ねる政策パッケージです。半導体は AI 演算のためのハードウェア基盤であり、AI データセンターはその半導体を大規模に使うインフラで、フィジカル AI はロボット製造自動運転のように物理世界で AI 需要を生み出す応用領域です。今回の発表の本質は、いくら投資するという宣言だけではありません。AI 時代にはメモリと HBM をどれだけ安定的に供給できるか、データセンターの電力と冷却に対応できるか、半導体ファブを建設する幼児用水許認可をどれだけ早く確保するかが国家競争力につながります。革新構造区分、政府が示した方向、いな数字読む際の注意点、半導体首都圏生産拠点の早期完成、西南圏第二生産拠点、中西圏イーキングジング、東南圏台経圏の素材部品装備育成、西南圏ファブ4期800兆ウォン、中西圏81兆ウォン、今後15年で30兆ウォン以上の次世代半導体投資、クラスター指定、用地、電力用水、企業別の取締役会承認の有無が実際のスピードを決定します。フィジカル AI、AI ロボットと製造 AI 転換を国家戦略産業として育成、毎年 AI ロボット、1000台以上を現場に普及、5年間で AI ロボット専門人材1万人育成を目標、データ、ロボット部品、実証需要先、安全標準体系が合わせて必要です。AI データセンター、大規模 AI コンピューティングインフラと国産 AI データセンター素粒産業の育成、第1弾8回 8.4GW、約50兆ウォン投資、長期的に総 8.4GW 構想、電力網接続、冷却、電気料金、顧客企業の入居契約と収益性が革新です。共通インフラワンストップ行政、電力用水供給、地域別電気料金制、先端都市造成、2030年に再生可能エネルギー 100GW の早期達成、原発スメラ RS 活用方針は大きいものの、送電網、住民需要性、水の確保、人材の定住条件がボトルネックになり得ます。投資規模はどのように構成されるのか、発表と主要報道を基準に、サムスンと SK が提示した長期国内投資規模は 総額4755兆ウォンです。サムスンは26655兆ウォン、 SK は200兆ウォンと整理されます。企業発表報道基準の投資規模、主な内容、サムスンに655兆ウォン、ヘーザゴーリューズなど、首都圏半導体クラスターで30兆ウォン、西南圏クラスター AI データセンターなど25兆ウォン、中西圏 HBN 140兆ウォン、里南圏ヒューマノイドロボットラインなど60兆ウォンとして示されました。 SK に100兆ウォン圏域、別 AI データセンター1000兆ウォン、龍神クラスター600兆ウォン、瀬市南圏クラスター400兆ウォン、中西圏 HBM100 兆ウォンとして示されました。合計4755兆ウォン、既存の首都圏投資計画、地方の新規拠点、データセンター、半導体サプライチェーン拡大を包括した長期総額として解釈すべきです。重要なのは、この数字がナーチに全ての金額が確定して執行されるという意味ではないという点です。半導体ファブと AI データセンターは、着工前に用地、電力、用装備の納期、顧客需要、投資回収可能性、取り決め役会承認などを経なければなりません。したがってよって755兆ウォンは、長期投資の方向性と最大規模を示した政策核、協力、フレームとして読むのが正確です。なぜ半導体が中心なのか、 A インフラでボトルネックになるのは GPU だけではありません。大規模 AI の学習と推論には、GPU の周辺に搭載され M1 サーバー用ラミウム、大容量ストレージ、先端パッケージング、電力効率半導体が合わせて必要です。以前は PC とスマートフォンの買い替え周期がメモリ需要を大きく左右していましたが、今は AI データセンターとロボット、自動運転車、製造 AE が新たな需要軸として成長しています。市場シェアの面で韓国企業は依然として強いです。2026年第1四半期の DRAM 市場でトレンド推移基準では、サムスン電子が 38.5%、 SK ハイニックスが 28.8% と記録し、2社合計シェアは 67.3% でした。カウンターポイント。リサーチも同じ四半期の売上高基準で、サムスン 38%、 SK ハイニックス 29.9%、 マイクロン 22%、 中国 CXMT8% 水準と分析しました。つまり韓国は先頭権を維持しているものの、米国マイクロンと中国 CXMT の追い上げも同時に強まっています。半導体戦略サネスポーシクツ政府は、半導体戦略をサンスポースチキフェクスと説明しました。1. スピード、首都圏拠点の早期完成。政府は龍神国家産業団地と一般産業団地の最終ファブ完成時期を前倒しし、メモリ生産能力を素早かに拡大する方向を示しました。 AI 時代には、顧客企業が求める物量を適時に供給する能力が技術力と同じくらい重要です。そのため、工場をより早く建て、より早く量産する能力が戦略の第一の軸です。 2. Stronghold、 全国拠点の拡張。座市南圏にはファブ4基と協力会社、人材エコシステムを含む第2生産拠点が示されました。中西圏は HBM と先端パッケージング、東南圏と大慶圏は素材備装備およびパワー半導体のような未来半導体拠点へとつながります。これは首都圏集中を減らしながらもサプライチェーンを全国化しようとする構想です。3. スピアヘッド、次世代市場の先取り。次世代メモリ、エッジ AE 半導体、オンデバイス AI 半導体、防衛半導体のように、まだ市場が完全に固まっていない分野に先制的に参入するという戦略です。政府は今後15年間で30兆ウォン以上の財源を投じ、アルナや D 設計、実証製造をつなぐ支援体系を作ると明らかにしました。4. フルサポート、総力支援体制。半導体特別法の施行とともに、大統領直属の半導体産業競争力化特別委員会、特別会計、 専任支援組織を通じて許認可とインフラ支援を束ねるという構造です。法的基盤はすでに整えられており、特別法は2026年8月11日に施行される予定です。フィジカル AI、ロボットと製造現場を狙った AI。フィジカル AI とは、画面の中で答えを生成する AI ではなく、ロボット機械車両工場設備のように物理世界で判断して動く AI を意味します。ヒューマノイドロボット、共同ロボット、自動運転装備、スマートファクトリー、物流自動化が代表的な応用領域です。政府はフィジカル AI 分野で 3M 戦略を示しました。戦略意味革新内容 MINX 製造業 AE 転換ロボット AII 需要製造増業が参加するアライアンスを基盤に、業種別 AI ロボットを開発し、現場普及を拡大します。マーステル革新技術の確保データファクトリー、ロボット基盤モデル、アクチュエーターターロボットハンドセンサーなど、脆弱部品の R&D、専門人材育成を推進します。Mass Production 量産体制の構築、地域中心のロボットファウンドリと部品クラスターを作り、公共需要を通じて初期市場を形成します。フィジカル AI が重要な理由は、半導体需要を再び拡大する応用産業だからです。ロボットが増えれば、センサー、エッジ AE 半導体メモリ、通信モジュール、パワー半導体の需要が合わせて増えます。つまり、フィジカル AI は半導体を使う最終市場であると同時に、韓国製造業の自動化競争力を引き上げる手段です。AI データセンター、トークン生産能力を産業インフラとして見る、AI データセンターは、大規模 GPU、メリネットワーク、電力冷却設備が結合したインフラです。政府は AI データセンターを単なる電算施設ではなく、AI サービスを生産する産業基盤と見ています。政府発表によると、第1段階して SKGS、ネイバーと協力し、8.4GW 規模の AI データセンターを構築し、投資誘致を含めて50兆ウォンを投入する構想が示されました。このうち SK は、第1段階 5G を皮切りに、2035年までに 15GW 規模へ拡張する第2段階プロジェクトを推進する計画です。AI データセンター計画は半導体政策とつながっています。データセンターが増えれば、AI 半導体、HBM、サーバー用メモリ、電力冷却ソリューション、クラウドソフトウェアの需要が合わせて増えます。政府が国産 NPU、電力冷却ソリューション、クラウド技術を合わせて言及した理由もここにあります。最大のボトルネック、電力と揚水、半導体ファブと AI データセンター、いずれも電気と水を多く使います。特に最南圏第2半導体クラスターは、今回の発表で象徴性が大きいだけに、インフラの議論も集中しています。電力西南圏ファブ4基と非対施設を稼働するために必要な電力は、報道基準で約 6.3GW と示されました。これは単純な設備容量比較で、大型原発数基に相当する大きな規模です。電力は総量だけでなく、24時間の安定性、送電網接続、電力品質、予備電力、停電リスク管理が重要です。政府は再生可能エネルギーと原発、SMRESS など、利用可能な電源を合わせて活用し、3045kV 系統に余裕のある変電所情報を公開して、AI データセンターの立地分散を誘導すると明らかにしました。ただし再生可能エネルギーは、時間帯と天候によって発電量が変わるため、半導体ファブの常時電力需要を補完する電源と蓄電装置が必要です。揚水西南圏ファブ4基基準で、1日約65万手の水が必要だという推算も出ました。半導体工程には、ウェハ洗浄用の超純水、冷却水、化学物質処理用の水が必要です。政府は、龍神クラスターの統合揚水供給事業を前倒しし、西南圏には多目的ダムと発電用水など大海水資源を活用する方向を示しました。揚水計画は、地域住民の生活用水、 農業用水、カカオ生態、工業用水間の配分問題につながる可能性があります。したがって、単純な水量確保だけなく、再利用率、排水処理、長寿水サプライチェーン、干ばつ時の運営計画まで合わせて設計されなければなりません。人材と地域エコシステムもインフラだ。半導体と AI データセンターは、工場だけ建てれば終わる産業ではありません。先端ファブには、工程装備ホトマリを扱う熟練エンジニア、研究開発人材、協力会社の現場対応人材が近くにいなければなりません。新規クラスターが成功するには、次の条件が必要です。首都圏と既存生産拠点に集中した熟練人材を地域へ引き寄せる定住条件、地域の拠点国立大学、特性化大学院、企業研究所をつないだ人材育成体系、素材入り装備協力会社の移転費用と運営リスクを減らさす、支援校、港湾、鉄道路など物流アクセス性、教育区医療部住居が結合した複合タウン政府が企業型先端都市と複合タウンに言及した理由もこのためです。半導体クラスターは産業団地であると同時に高度人材が長期間滞在する都市プロジェクトです。実行リスクと観察指標、今回のプロジェクトを評価する際は発表金額より実行指標を見るべきです。観察指標なぜ重要か、企業別の取引解承認と年次別投資計画総額発表が実際の設備投資に転換されるか確認できます。クラスター用地指定と保証進捗率、ファブ着工は用地確保が遅れればすぐに遅延します。電力網、変電所、送電線路の許認可、電力送料が十分でも送電網がなければ工場を稼働できません。用水供給源と超純水排水処理計画半導体工程は水の量と品質を同時に求めます。装備搬入日程半導体ファブは建物の完成より装備搬入と工程安定化が量産時点を左右します。地域人材協力会社の誘致実績、長期運営の競争力は人材とサプライチェーンが決定します。メモリ価格と AE サーバー需要、半導体産業は固定費が大きいため、市況変化が投資速度に影響します。結論3大メガプロジェクトは、韓国が AI 時代の革新的なボトルネックである半導体生産能力、AI コンピューティングインフラ、物理世界の AE 応用市場を同時に抑えようとする大型産業政策です。成功すれば、韓国はメモリと HBM 中心の半導体の強みを AI データセンターとロボット製造 AI 需要へと拡張できます。しかし、このプロジェクトの難度は非常に高いです。4兆755兆ウォンという金額は方向性を示す数字に過ぎず、実際の成果は電力用水、用水許認、人材需要が噛み合った時に生まれます。今後はいくら発表したのか、よりどの用地が確定したのか、電力と水はいつ接続されるのか、どの企業がどのような年次別投資を承認したのかを確認することがより重要です。